ヘブル人への手紙。7。このメルキゼデクは、サレムの王、意図高き神の祭司であり、王たちを打ち破って帰るアブラハムを迎え、祝福した人です。アブラハムは彼に、すべてのものの十分の一を分け与えました。その名は訳せば、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。彼には父もなく、母もなく、系図もなく、系図もありません。生涯の始まりも、命の終わりもありません。神の御子に似たものとされ、いつまでも祭司となり続けます。この人がどれほど偉大であったか考えてみなさい。族長アブラハムでさえ、最上の戦利品の十分の一を彼に与えました。レビの子孫のうち、祭司職を受ける者たちは、律法に従って、民から、すなわち、同じアブラハムの子孫である自分たちの兄弟から、十分の一を受け取るよう命じられています。しかし、彼らの系図に属さないメルキゼデクは、アブラハムから十分の一を受け取り、約束を与えられていたアブラハムを祝福しました。言うまでもなく、より小さいものが、より大きいものから祝福を受けます。こちらでは、死ぬべき人々が十分の一を受け取りますが、あちらでは、生きていると証しされているものが受け取ります。さらに言えば、十分の一を受け取るレビでさえ、アブラハムを通して、十分の一を収めたことになります。メルキゼデクがアブラハムを迎えたとき、レビはまだ祖先アブラハムのうちにいたからです。さて、レビ系の祭司職によって完全に達することができたのなら、民はその祭司職のもとで律法を受けたのですが、なぜアロンの位に従うとは呼ばれず、メルキゼデクの位に従う別の祭司が立てられる必要があったのでしょうか。祭司職が変わるなら、律法も必然的に変えられます。これらのことを言われている方は、別の部族に属し、その部族からは、誰も祭壇で務めたことがありません。私たちの主が、ユダから出られたことは明らかです。モーセはこの部族について、祭司職に関することを何も語りませんだ。そして、メルキゼデクに似た別の祭司が立てられるなら、このことは一層明らかです。その方は、肉体に属する規定の規定によってではなく、尽きることのない命の力によって祭司となられました。こう証しされているからです。あなたは、永遠に祭司である、メルキザデクの位に従う祭司である。以前の戒めは、与圧、役に立たないために廃止されます。律法は、何一つ完全にしなかったからです。その一方で、もっと優れた希望がもたらされ、その希望によって私たちは神に近づきます。しかも、イエスが祭司とされたのは、誓いなしではありませんでした。他の人々は、誓いなしに祭司となりましたが、イエスは、ご自分についてこう言われた方の誓いによって祭司とされました。主は誓い、御心を変えられない。あなたは、永遠に祭司である。メルキゼデクの位に従う祭司である。この誓いのゆえに、イエスはそれだけ優れた契約の保証となられました。また、以前の祭司たちは死によって務めを続けられないため大勢いました。しかし、イエスは永遠に生きておられるので、その祭司職は変わることがありません。それゆえ、ご自分を通して神に近づく人々を完全に救い抜くことがおできになります。彼らのために、織りなすため、永遠に生きておられるからです。このような大祭司こそ、私たちにふさわしい方です。聖なる方、罪のない方、汚れのない方、罪人から離され、もろもろの天よりも高くされた方です。この方は、他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のため、毎日生贄を捧げる必要がありません。ご自分を捧げたとき、ただ一度でこれを成し遂げたからです。律法は弱さを持つ人々を大祭司に任命します。しかし、律法の後に与えられた誓いの言葉は、永遠に完全なものとされた御子を大祭司に任命します。